山下さんじゃないですか。
こんばんは。
カオルさん、この人知ってるの？
病院の看護婦さんじゃないですか。
はあ。
あの、お父様にご挨拶させてください。
ああ、お願いします。
貞之、私ね、3週間前から沙織と付き合っているのよ。
付き合ってる？
どうも、山下沙織です。
ああ、そういうこと？
父の死は数日後、新聞やテレビで報道された。カオルは自分の存在が世間に知られないようにと、葬式の日以来、私たちの前に姿を現すことは全くなかった。私たちとの連絡も、沙織を仲介するという念の入れようだった。彼女によれば、東京で店を出す計画が本格的に進み始めたとのことだった。店の名を、木本とし、店内に父の絵を飾る予定だそうだ。近いうちに引っ越しをするので、残り5枚の絵はその時に引き取りたいらしい。絵をお店に飾ったりしたら、カオルさんのこと、いずれ世間に明るみに出ちゃうんだけどな。
え、何？
何でもないよ。
ねえ、日が合えば私、カオルさんの引っ越しの手伝いに行ってもいいけど。
そう？私も行けるよ、多分。
でも、用心した方がいいんじゃないかな。
そうか。
私が行けるときは、絵も持って行ってあげるよ。
ありがとう。じゃあ、その時はお願いするね。
絵って、高価なものなのかな？
どうして？
持っていくとき、気をつけないといけないかな、と思って。
そうね。5枚となると、ちょっと気をつけた方がいいかな。
どれくらいになるの？
父の絵だと、500くらいにはなるでしょう。
はぁ。
私は昔から人の矛盾した言動が気になって仕方のない性分である。矛盾した言動が嫌いだというのではない。どちらかといえば好きである。多かれ少なかれ人は嘘をつくということくらいは知っている。そう、人は嘘をつく。すると言動に矛盾が出てくる。その矛盾をどのくらいオブラートに包んだり隠したりできるのか、各人が持つその能力の程度を測るのが好きなのだ。沙織はこの点では間違いなくハイレベルの能力を持っている。ところが薫の能力はお粗末もいいところだ。矛盾が服を着て歩いているとしか思えない。よっぽどの気まぐれやか子供レベルの嘘つきのどちらかだろう。いずれにせよ頭が悪いのは確かだ。私が彼にそのレッテルを貼ったのは、彼がバラの花束を父の見舞いに持って行った時、つまり彼が私たちの生活に入り込んできた初日である。あまり世間では知られていないが、父は H 大文学部で英文学を学び、詩人ワーズワースに傾倒した学生であった。水星の詩は父が特に愛した詩で、その影響から父は水星の花を最も好んでいた。父にとっての水仙はオランダとチューリップのように、他の花が入り込む余地などないものだったのだ。身近な人間なら誰でも知っていることであった。カオルは病院へなぜバラを持って行ったのだろうか。ねえ、沙織、来週四十九日なんだけど、お花は何にしたらいいかな。もちろん木本家には四十九日など関係ない。
やっぱり聞くとかじゃない？
電話してカオルさんにも聞いてみて。お花何にしたらいいですか？重要なことだからって。
わかった。花はユリやカスミソウがいいのではないですか？だって。
やはりカオルは水仙のことを知らないと考えた方が良さそうだ。ではなぜ知らないのか。私が引き出せる答えはたった一つ。彼は木本家とは全く関係のない赤の他人なのだ。ではカオルは一体何者なのだろうか。私は彼が腕や手の毛の手入れをしていたので板前だなどと、シャーロックホームズよろしく推理して越に行っていたが、今考えてみると浅はかだった。そんなに簡単に人の職業が当たるはずもない。 カオルが適当に受け答えをしていたと考えた方がよっぽど理にかなっている。しかし本業が何にせよ、彼は少なくとも副業でフリーのカメラマンか何かをやっているのだと思う。おそらく最近になって画家木本茂光があの特別養護老人ホームで暮らしているということをどこからか聞きつけてきたのであろう。ホームへは父の取材のために通っていたに違いない。もちろん雑誌その他にそんな父の情報を売るつもりだったのだろう。ところが父が F 病院に突然入院した、荒金さんあたりから危篤だということまで聞きつけたのだろう。そこでカオルは新たに父の死までの記録をスクープしようと考えた。それで父の病室に入り込むために身内すなわち長男を名乗り父に最接近したのだ。バラの花束を持って。ではたまたま長男を名乗ったカオルが二度目に現れた時、本気で長男を名乗ったのはなぜだろう。私という木本家の人間を目の前にしながらも臆することなく父の息子だと言えたのはなぜだろうか。一体どうやって彼は私の兄を演じようという考えに至ったのだろうか。彼にそのアイディアを与えたと考えられる人物は一人しかいない。山下沙織である。私は沙織と初めて会話したあの日、彼女に連れられて使い捨て歯ブラシを買いに病院の売店へ行った。しかしほんの数分であったが、売店の閉店時間を過ぎており歯ブラシを買うことができなかった。
仕方ないので木本さんの隣のベッドの河野さんから内緒で数本借りておきますね。
そんな、お気の毒です。あの、どこか他に売っているお店はないのでしょうか。
南区では一軒だけありますよ。そこでしたらまだ十分間に合いますけど。
それでしたら今から行ってきます。場所を教えていただけませんか。
ちょっと混み入ったところなので。
大丈夫大丈夫、タクシーを使いますから。
あ、お車じゃないんですね。
ええ、でも大丈夫ですよ。お店の名前を言ってくだされば。
でも買った後にまたこちらへいらっしゃるのも大変ですね。
あ、そうか、面会時間が。
私は初めて気づいたようなふりをした。もちろん沙織に餌をまいたのである。もし沙織も私と同じであれば、私の気持ちはわかるはずだ。
じゃあ私もご一緒します。あと少しで仕事終わりますから。
かかった。でももうひとひねり。
いえ、それはいけませんよ。私行ってきますから大丈夫ですよ。
ううん、いいんです。私車だし大丈夫。歯ブラシは私が持って帰って、明日の朝寮の友達に行って病院に持ってくるように頼みますから。
本当に？わー、助かります。じゃあ歯ブラシ買ったら紅茶亭へ行きません？ケーキご馳走させてください。
行きます行きます。ちょっと待っていてください。準備してきます。木本さん、玄関で待っていてください。10分で降りてきますから。
そう言うと沙織は私の返事も聞かずにエレベーターに乗り込んだ。子供の頃からそうだった。私は自分に好意を持ってくれる女性に出会うとなぜかピンとくるのだ。父の病室で沙織と話している時、私はこの子は確実に落とせると思った。視線、言葉遣い、仕草、全てが総合的に生み出す独特の雰囲気から来るものなのだが、彼女からはそのオーラがにじみ出ていたのだ。私と沙織はそれからあっという間に付き合い始めた。こんな時に恋愛にうつつを抜かす自分に少し呆れもしたが、彼女から父の病状を詳しく聞くこともできるのだからと自分に都合の良い納得をしていた。出会って数日が過ぎた頃には彼女は私のマンションに泊まるようになっていた。そんな中で不覚にも私はカオルのことに触れ、また父の隠し子疑惑の話もしてしまっていたのである。沙織を物欲が覆い始めたのはこの頃だろう。その後私の知らない時にカオルが再び病院へ現れたに違いない。彼は一回目の面会の際に父の病室の位置などを把握していたので、隠し撮りなども数秒で済ませる気だったのだろう。ところが偶然 沙織がそんな薫を見つけた。そしてその時、彼女は薫に父の隠し子を演じ、少しばかり詐欺を試みてみないかと持ちかけたのではないだろうか。当然薫は戸惑っただろう。しかし沙織は知っていたのだ。私も弟も父が浮気をしたという確信を持っていなかったことを。またたとえ浮気をしていたとしても、その相手がどこの誰だか私たちには見当もつかないということを。そして狡猾な彼女は考えたのだ。カオルなら父の隠し子の名乗りを上げることができるし、どこの誰でも父の浮気相手に仕立て上げることができると。私が見た写真の女性もカオルがその辺で見つけた老人に違いない。父と同じように物忘れが激しい女性なのかもしれない。こうして解き伏せられたカオルはもう一度白々しく病院にやってきて長男を名乗った。そして沙織に先導された看護婦にわざと捕まったのだ。長男として私たちに会うために。